はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。先日 J リーグの試合を久々に見てきましたね。まあ世の中あんな感じで来たんで、ここ数年。やっと見に行けてよかったなと思います。はい。大宮アルディージャー対清水エスパルスっていう試合だったんですけど、僕は大宮が好きなんですよ。大宮って街も好きだし、なんかいろいろちょっと縁があって、だからチームができた時、あの当時からもう浦和レッズっていう超人気チームがありますからね、埼玉には。だから、昔は割とこの、今は変わったけど、昔は割とその、大宮のファンだっていうと、ちょ変わってるみたいな感じで扱われたんですけど、今だいぶそんな感じもなくなって。だからレッズの試合もね、別に嫌いなわけじゃなくて結構見に行ってるんですよ。で、今回ね、その清水エスパルス戦を選んだ理由っていうのがあって、清水の応援がね、すごいんですよ。素晴らしいんですよ。で、ちょっとあの雰囲気を、久々なんで、大宮の応援はいつも見てるじゃないですか。だからちょっと清水エスパルスのあの感じを、ちょっと見たいなと思ったのもあるんですよね。で、多分最初に見たのはね、すごい昔ですよ、結構。ワールドカップ、日韓のワールドカップの後ぐらい、大宮じゃなくて、浦和レッズ対清水エスパルスを見に行ったんですよね。確かたまたま。そしたら、まあ、浦和の応援はすごいじゃないですか。もう凄まじい一体感と、もう熱量と、ちょっとこう、別格なぐらいすごいんだけど、清水もね、負けてないぐらいすごかったんですよね。ちょうどね、そうだ、あの時ね、アンジョンファンって人知ってますかね？アンジョンファンっていうね、韓国代表のサッカー選手がいて、もうめちゃくちゃ男前の、すっげえかっこよくて、で、人気あったんですよね。で、あの人が清水に入ったんですよ、確か。清水の後もう一チーム、マリノスかなんかにも行ったのかな？で、その時だったんですよ。で、確かデビュー戦かなんかで、こう、浦和のファン、みんな浦和のファンなんだけど、若干こうざわついた感じが、アンジョンファン出てきた、アンジョンファン出てきたっていう、あの感じを思い出しますね。多分もう何年前、20年ぐらい前、もっと前か、もっとそれぐらいですかね、20年ぐらい前かな。それをね、ちょっと思い出しましたね。あの時もすごい応援で、で今回もやっぱりすごかったですね。やっぱりね、さすがね、歴史のあるチームっていうかね、人気チームですよね。やっぱりね、出てくる選手もすごかったけど、もうなんか、なんか、なんつんだろうな、外国人選手とかのレベルもそうだけど、こりゃ叶わないなってちょっと思いましたけど、やっぱりやられちゃいましたね。でも、やられたからってね、負けたからって悔しいけど、まあ選手たちはね、その人生かけてやってるわけで、まあまあ、仕方ないなっていう。このね、でも、スタジアムが、そういう感じなんですよ、昔から。大宮の、なんつうの、サポーターの人たちっていうか、ファンの人たちは、なんか、まあよくやったわっていう感じ。もっとね、例えばね、浦和の試合とか見に行ってた時は、もっと殺伐としてるんですよね、割と。始まる前から、試合が始まる前から、例えば、アウェイの人、まあ僕なんか浦和の人たちと、浦和の席の方に行くから、一緒にダーッと流れていくと、アウェイ側の席に、相手チームが並んでるじゃないですか。そうすると、それに向かってね、こうね、なんか変な、ブーイングをしたりとか、子供連れたような優しそうなお父さんなのに、そういうこと平気でしちゃうわけですよ。そういうのは見たことないですよね、いやでもね。なんて言うんだろう。割とひどい負け方しても拍手しちゃうような感じとか、あの感じが、なんか選手たちもそういうこと言う人いますよね。なんか大宮のぬるいんじゃなくて、なんて言うんだろうな。やっぱ、なんて言うんだろう、仲間感というか、来てくれて、いや、試合してくれて、自分たちにも見せてくれてありがとう感が、だから没入までは言ってないかもしれないですね。だたまに怒ってる人いると目立ちますもんね。たまにいるんですよ、やっぱり怒ってる人。何やってんだとかって怒鳴ってる人いると、みんななんか、何みたいな感じになるっていう。で、僕はその感じの方が好きなんですよ。だから熱中したい人は多分全然物足りないと思うんですけど、それだと。だけど、僕はね、その感じが、大宮のその雰囲気が、ちょっと好きなんですよね。まあまあ、よくやったじゃないって、また次頑張ろうよって、また応援しようね、みんなでって。選手頑張ってねっていうの。まあね、ネットなんかでもちろん怒ってる人もいっぱいいるし、いるんですよ、もちろん。いるんだけど、その熱量が、割と低めっていうのが、僕の好み。なので、だからまあ、ちょっと楽しかったですね。久しぶりに。で、今回初めて娘と見に行ったんですけど、 良かったです。本人も喜んでもらって。浦和の試合も見に行ったことあるし、大宮の試合も僕とは別に見に行ったりしてるらしいんですけど、だから、ユニフォームだけ買ってあげて、で、ユニフォームとマフラーですか?タオルマフラーで買ってあげて。で、まあ一緒に見てきたんですけど、すごい楽しくていい思い出になりましたね。またで、行く機会があったら行きたいなとは思います。そんなしょっちゅう行くね、お金もかかるし、ね、あれなんですけど。もう今回初めて車で行ったんですけど、やっぱでも電車で行った方が楽ですね、あそこは。大宮駅から、ね、電車で行くとお酒も飲めるしいいんですけど、車で行くとお酒飲めないのと、駐車場からやっぱ出るのが、でっかい駐車場があるから全然止められるんですけど、出るのがやっぱ時間かかりますよね、どうしてもね。だから全然電車で行った方が早いんじゃないかなとかちょっと思っちゃいましたけど。はい。でも楽しかったですね。また行きたいなと思います。はい。というわけで第315回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、あともう一個はね、スポーツで言えば、ちょっとまたレースの話になっちゃうんですけど、F1 がちょっと今、間が空いてて、その間にスーパーフォーミュラ、日本のトップカテゴリーなんですけど、スーパーフォーミュラのレースをやりました、鈴鹿ですね。で、ちょっとね、そのホンダ勢絡んだりして、残念な面もあったんですけど、なんかね、良かったですね。もっともっとみんなに見てもらいたいなと思うんですよね。すごくいいレースをしてるんで、まあ接触に関してはそのポールポジションからこう、行った、大湯選手。それに追突してしまった野尻選手。野尻選手は、チャンピオンですよね。去年、一昨年のチャンピオンドライバーで、が接触してしまったっていう。で、まあ、状況としては、大湯選手は、去年まで、中島悟さんのところのチームにいたんですけど、今年ちょっとスーパーフォーミュラ乗れないかもって言ってたんだけど、急遽決まったシートで、まあ、急遽できたチーム、まあ、母体みたいなものはちょっと引き継いだりしてるんですけど、新しいチームで、スポンサーもあまりついてなくて、どうしてもやっぱ勝ちたかったんですよね。その勝つってことは、それイコール、やっぱりチームのその資金の問題とかにも絡んでくるから、で、自分のモチベーションのこともあるだろうし、で、ものすごい速い選手なんで、若手で。もう、ホンダのエースって言っていいぐらいの若手のね、選手なんで、すごいもう気合入って走ってたんですよね。だから、ほんのちょっとの行き違い。で、二人はね、スーパー GT っていうあるじゃないですか。箱車のレース。あれのチームメイトなんですよね。スーパーフォーミュラーは別のチームだけど、GT では同じシートをシェアしてる仲間なんで、まあ、なんか見ててね、痛々しくて、で、まあ、ベテランの野尻選手は自分が悪かったっていうふうに言ってて、謝りに行って、その後、もう、大湯選手はもう座り込んじゃって、もうショックで、立ち上がれないぐらいだったんだけど、ずっとそばにいてあげるんですよね。やっぱり先輩だし。自分が悪いって、実際は別にどっちが悪いって 100% 別に野尻さんが悪いとは全然思わないんだけど、でもなんか二人の関係とかを見ててちょっとね、こう胸が熱くなるようなシーンでしたね。なんかレースのこう殺伐としたところとか僕は結構好きなんですよ。暗い感じが。あんまり明るくニコニコしてレースやってるよりは厳しい顔して、まあ競技スポーツ何でもそうですけど、苦しくてね、その中で結果を出してやっていかなきゃいけないっていう雰囲気が好きなんだけど、なんか優しい感じ、時間の流れる二人の様子見てて、まあ、大湯選手も今日のコメントで別に恨んでるわけじゃないとかっていう風に出したらしいですけど、二人で今度はね、GT のレースがあるんで、がっちり勝ち取ってほしいですよね。協力して。すごくそれを思いました。そんなことで二人がこれからね、揉めていくとかっていうこともないと思うし、お互いね、ホンダのトップドライバーとしてやってもらえれば、いいんじゃないかなって。優勝したのはね、初優勝でトヨタ勢でしたけど、宮田理智選手っていう、若手の選手がやっぱり優勝して、そこもすごく見応えがあって、最後。もっとね、まあ、なんていうんだろう、もっともっと見てもらいたいし、で、ただちょっとね、昔と違うのは、ほんと完全ワンメイクなんで、マシンが。みんな同じ車使って、同じタイヤを使って、エンジンだけ、まあ、トヨタとホンダと2種類選べるんですけど、選べるというかそのチームがどっちを使ってるかによるんですけど、なんて言うんだろうな、その、昔は、例えば僕が見せた頃同じ国内のトップフォーミュラーだったら F3000 っていうのがあったんですね。F3000 になって、 フォーミュラー日本になって、今スーパーフォーミュラーっていう名前に変わってるんですけど、例えば昔の全日本 F3000 とかって車種を選べたんですよね。ラルトだったり、ローラだったり、レイナードだったり、タイヤもブリヂストンとか横浜、ダンロップとか選べて、エンジンも無限だったり、ヤマハだったり、フォードの DFR とか、DFV か、とか、結構こうちょこちょこ選べて、みんなそれぞれ仕様が違くて、すごくそれはもうそれで面白かったんですよ。でもみんな心のどっかで、みんなが同じ車乗ったら誰が速いんだろうって思ってたんですよね。で、今はその状況なんですよ。僕は全部バラバラのが面白いんですよ。今回のレースはダンロップ速いよねとか、あ、ローラ勢が今回いいねとか、そういうのが好きなんで、あのマシンの差本当あった方がいいんだけど、こうなんていうんだろうな、接近したタイム差の中でああいう風にやってく面白さっていうのをまた改めて感じましたね、今回。だからあのスーパーフォミュラーの方もね、ぜひあのちょっとね、今アベマで見られるんですよ、前線生中継で、あとはJ スカイスポーツでも見られるんですけど、あのアベマだったらタダなんで、まあちょっとでもね、なんかこう車昔好きだったなとか、レースちょっと見たことあるなっていう人は、よろしかったら、ちょっとレース数も少ないんですけど、全日本のレースって、まあ、GT が注目されてるのは分かるし、 GT の方が人気あるんだけど、スーパーフォーミュラーもぜひ注目してもらいたいなとすごく思うんですよね。やっぱフォーミュラーカー面白いですよ、見てて。圧倒的にスピードが速いんで、すごく面白い。世界的に見ても速い方のカテゴリーの車なんで、ちょっと注目して、みんなで応援していただけたら、僕も、関係してじゃないけど、余計なお世話だけど、嬉しいなと思いますよね。一レースファンとして。そんなことをこう思った週末でしたね。はい。まあ、まただからレースもサッカーも楽しめたらいいなと思ってます。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。